恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。古い本ですけども、聖書納言の聖書納言の枕の草子に、ちょっと頭が回転がまだダメのようですが、この枕の草子に滅多にないものとしてですね、姑に褒められる婿、また姑に思われる嫁の君っていう、そういう一節が出てくるんですね。一回聞いてわかりました？女の父は男が気に入らない、男の母は女が邪魔で仕方がない。まあ昔も今も変わらない問題が家庭の中にはあるものだろうと思いますけれども、私たちはルツ記を今学びながら、このルツ記の中で姑とその嫁が非常に麗しい関係を持って歩んでいる姿に心打たれるんですね。お嫁さんのルツは姑に対して非常な尊敬と、そして従順さを持って歩んでいます。その姑を慕って寄り添っています。ちょっと先のところになりますけど、ルツ記の3章をちょっと先回りして見てみますと、3章の5節、ルツは姑に言った、私におっしゃることは皆いたします。まあ嫁さんが姑に向かってこんな言葉を言ったら、まあそれは、すごいことですね。ここにもね、何人も姑さんに仕えていらっしゃる方がいますけどもね、そして将来使えなくてはいけない人もいますし、嫁さんがこう言えたらすごいですね。また一方、姑はそれをいいことにしないで、また嫁さんを利用しようなんていうことを全然考えないで、ナオミさんですね、この3章の1節、姑ナオミは彼女に言った、娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。なしこの姑は自分の嫁さん、息子の嫁のために、どうしたらこの嫁が一番幸せになるか、この幸せになることを一生懸命考えています。まあ、こういうつながりですね。さて、この麗しい姑と嫁の話が今日はさらに展開していくわけですが、今日のところでルツは非常に従順に、また謙遜にナオミの許しを乞います。ルツ記2章の2節、モアブの女ルツはナオミに言った、どうぞ畑に行かせてください、私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。落ち穂を拾い集めたい。この落ち穂拾いっていうと、すぐに皆さんは有名な名画を思い浮かべるでしょう。第一礼拝でハッと気がつきまして、寄与して話をしててハッと気がついたんですけども、ルオーの落ち穂拾いと言っちゃったんですね。ミレーですよね。よく考えてみると。第一礼拝の聞いてた人たちは誰も気がつかなかったようですから。いいんですけど。はい。あの、落ち穂拾いの絵を思い浮かびますけど、実はこの落ち穂拾いっていうのは、神様がイスラエルのために命令した一つの習慣、そのことから習慣になったことのようで、おわけじゃなくても結構ですが、この落ち穂拾いについてですね、聖書の中でこういう定めがあるのです。例えば、レビ記19章の9節。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人とのために、それらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。素晴らしい掟です。ある主婦は、 四角い部屋を丸く吐きっていうことがあるかもしれませんけども、借りれるときに、この四角い畑を丸く刈り取れっていうわけです。隅々まできちんと刈るな。そして落としたものは拾うな。という定めなんです。もう少し詳しくですね、この定めについて、同じく旧約聖書の申命記の24章に規定がありまして、ちょっと興味深いので、そこを読んでいます。どうぞお聞きください。申命記の24章の17節から後、在留異国人やみなし子の権利を犯してはならない。やもめの着物を父に取ってはならない。思い起こしなさい。あなたがエジプトで奴隷であったことを、そしてあなたの神主がそこからあなたを贖い出されたことを、だから私はあなたにこのことをせよと命じる。あなたが畑で穀物の借り入れをして、束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは在留異国人やみなし子、やもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは在留異国人やみなし子、やもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留異国人やみなし子、やもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。先日も長野のリンゴ畑でですね、どうぞリンゴをご自由にお取りくださいって言ったんですけども、美味しそうな真っ赤に売れたリンゴがそのリンゴの木の下にいっぱい落ちてるんです。私これでいいですってですね、塩らしく言いましたら、どうぞ木のを取ってください。木の中の一番いいのをどうぞ取ってくださいとですね、勧められたんですけども、どうも貧乏性が身についてるみたいですが、この、落ち棒を集めてはならないっていう定めは、どういう理由からかっていうと、この、あなたがエジプトで奴隷であったことを思い起こしなさい。すなわち、イスラエルの民はエジプトで奴隷でした。完全に自由が奪われて、いた奴隷の状態、自分で何をすることもできなかった。しかし神様が一方的な恵みによって彼らをそこから引き出したのです。そして恵みの中でこの素晴らしい乳と蜜の流れるカナンの地に導き入れたわけです。そして今非常に全ての面で恵まれているわけです。その中で神様はイスラエルのために、あなた方が今そのように祝福されているのは私の恵みによるのです。神様からの恵みを受けた者は、その恵みをもって今度は他の人を恵むものでありなさい。そのことを決して忘れてはならない。あたかも自分の力で自分でこの収穫を得たかのように思ってはならない。神様の恵みによってこの収穫はあるんだよ。そういったことをいつでも思い出させるためになんです。このギスギスしたこの時代に、この他の人のために残す、与えるなんてことですね。私たちは期待しても、仕方がないかもしれません。しかし、このような時代にあって、私たち、神様から一方的に愛され恵まれているものとして、何としても他の人に与えたり、他の人のために心を砕くっていう、そういう心のゆとりって言いますか、そういった愛を神様から与えていただきたい。ひたすら自分のために生き、ひたすら自分のためにかき集めるために生きていることではなくして、心を広げていただきたいと思うんですね。ところが、そのような神様の規定なんですけれども、定めなんですけれども、現実には、この、ルツの時代、この落ち穂拾いっていうのは、そんなに、平和な、麗しいことのようではなかったみたいです。落ち穂拾いっていうと非常に平和そうな雰囲気を想像するかもしれませんけども、これは、どん底の生活に落ち込んでいる人が、乞食の一歩手前っていう人たちが、そして自尊心のある者には到底できない、これは辛い仕事ですし、そして、実は、この、ルツの2章を見ていきますと、落ち穂拾いをする人々は相当人々から白い目で見られ、いじめられたようです。ちょっと2章のこの2節のルツの言葉を見ても、 私に親切にしてくださる方の後について落ち棒を拾い集めたいのです。裏返せば、親切でない人たちが大部分なんですね。二章の8節9節、ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち棒を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちの祖母を離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後について行きなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。このボアズが、土地の持ち主、主人であるボアズがそこで働く若者にきつく命じた。何を命じたかというと、邪魔をしてはならないと。きつく命じなかったら邪魔をする。それが当然なわけです。15節でも、彼女が落ち棒を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。そして帰ってきたのルツを迎えたナオミが2章の22節でこう言います。ナオミは嫁のルツに言った。娘よ、あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済みます。ルツは、そのようなですね、若いルツ、それも外国人のルツは、そんなにまでも邪魔されたり、恥ずかしい思いをさせられたり、いじめられたり、辛い、その仕事である落ち穂拾いに、今出かけようとしているわけです。ルツは、この貧しさの中で、自分に何ができるだろうかと考えたんでしょう。ちょうどこのルツとナオミがこのベツレヘムに帰ってきた時期が、一章の22節に書いてあるように、こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒に、モアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃、ベツレヘムに着いた。ちょうどそれは大麦の刈り入れの時期。私たちの暦で言えば、4月です。大麦の刈り入れが終わると、すぐに今度は小麦の刈り入れが始まるんです。そしてそれらの穀物の刈り入れが終わると、その収穫の感謝のお祝いとして、ペンテコステのお祭りが待っているわけです。そのようなちょうどの季節ですので、ルツは死んだご主人から聞いたかもしれませんし、ナオミから聞いたのかもしれません。このイスラエルに神様が与えた、この麗しい習慣を覚えて、私に、この落ち穂拾いをさせてください、と申し出たわけです。今朝この、ルツの申し出た姿、言葉を見て、まず私は、このルツが持っていた明るさということに心が惹かれるのです。もう一回、二章の二節見てください。モアブの女、ルツはナオミに、言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち棒を拾い集めたいのです。ルツはどうして親切にしてくださる人がいると言い得たんでしょう。その人がどこへ行っても見つからないかもしれないんです。落ち棒拾いっていうのは非常に辛くて、みんなからひどく白い目で見られて石投げられる、そういうことだと聞いている。ルツが、しかし、親切にしてくださる方が、きっといる、と、見るんです。このルツの明るさって言いますか、必ずそのような人が、いるに違いないと信じて、どんなに難しい困難がそこに待っているかもしれないけれども、それでも、明るいそのようなことを見て出かけていく、進んでいく、この明るさ、それは生まれながらにしてルツが持っていた明るさというよりは、実は生ける誠の神様に信頼することから出てくる明るさなんですね。私が慕い求めるナオミおばあさんのお母さんの神様、このイスラエルの神、あのモアブの神々とは違って生きて働いておられるこの神様は、と良きことを備えしてくださっていると信じて出ていく。私たちはこのようなですね、主に信頼することから来る楽観的な見方っていうのをぜひとも学び身につけさせていただきたいと思うんです。 もしこの話がルツからじゃなくてナオミから出てこんな風だったらどうでしょう。ナオミが言うんです、嫁に。ルツや、落ち穂拾いに行ってくれないかい。私は腰がもう曲がって、もうとてもそんな仕事に耐えられないので、お前は若いんだし行ってくれないかい。ルツは答えて、まあお母様、私にそんなことまでさせるのですか。外国人だというので、それだけでも人から白い目で見られているのに、その上落ち穂拾いに行けって言うんですか。私に小敷みたいなことをさせて何ともお思いにならないんですか。落ち穂拾いはみんなからいじめられ追い返されると言うじゃありませんか。私は嫌です。プーンとですね、膨れたって、これは仕方がないような実は仕事なんですね。しかしルツは出ていくんです。ルツはきっと畑に出かけていくときに祈ったでしょう。神様、どうか今日、私はあなたに信頼します。この落ち穂拾いをするとき、私に親切な人の後について行かせてください。私から見てわからないんです。でも、あなたがそのような人に出会わせてください。と祈って出かけていったでしょう。そして行きましたら、三節。ルツは出かけていって、軽い人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。今日のこの一節から三節までの中で、いや、ルツ記全体と言ってもいいかもしれません。鍵の言葉はこの計らずもなんです。ルツから見れば全く思いがけず、計らずも神様はこのルツをボアズの畑に導いたというのです。そしてそのボアズということについて、二章の一節で伏線としてですね、まず紹介してくれました。ナオミには夫の親戚で、エリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。ルツは全くそのような人の存在も知らないで、その人の畑がどこにあるか知らないで出かけていって、計らずもなんです。偶然に、たまたま、思いがけずその畑に行き合ったんです。しかしそれは、ルツの目から見てでして、神様の方から見ればそれは、実に深い神様の知恵に満ちた、愛に満ちたご計画の中での出来事だったんですね。主にあって偶然はないって言いますけど、神様がこのルツのために、この素晴らしい計画を、今、見せてきたのですね。ルツは、外国の女でした。しかしそのようなものでありながら、彼女は何よりも第一に神様を慕い求めるものでした。あなたの神は私の神です。その言葉に表される本当に実は、このナオミおばあさんがお母さんが信じている神様、亡き夫が信じていた神様を今慕い求めてこの地までやってきたのです。そして神様を慕い求め、神様に従って、そして忠実に今、自分にできるところで、自分のなすべきことをなしている、このルツを、生ける誠の神様は放っておくはずがなかった。ルツは、今、自分の思ってもみなかったような出来事の中に、ぐいぐいと引き込まれていきます。おわけにならなくても結構ですが、エフェソ書の3章の20節というところに、どうか、私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方に、そういう祈りの言葉があります。神様のことを、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方。主を慕い求め、主に従って歩んでいく者、そして自分に与えられた務めを、道を忠実に歩む者に向かって、神様は願うところ、思うところのすべてを超えて施すことができる。計らずもそのような出来事を神様は私たちに与えてくださることができる方。私たちはこの計らずもにどれぐらいこの出会うような生き方をしているでしょうか。もちろん人生は様々な計らずもの連続と言えるでしょう。しかし、 神様が与えようとしている様々なご計画に、私たちは本当にこの出会うことができるような私たちの側で生き方をしているかどうか、計らずもではなくして、私たちは神様の前であまりにも計り事が多すぎる、おもんぱかりが多すぎて、自分で先回りして先に先に計り事をしてしまって、そして、ああどうせ私はダメだ、こうやってもきっとこうなるでしょう、ああ言ってもきっと道が塞がれるでしょうと先回りして、私たちは歩み出さない。そのようなことによって、神様の起こそうとしている計らずも拒んでいる部分はないかと考えさせられるんです。あまりにも慎重すぎる、これは先週のテーマでしたね。あまりにもいろいろと、もちろん人間、私たちクリスチャンとして将来に対して計画的に着実に生きていくということは大事ですけど、あまりにも思い煩いが多すぎて、物事を消極的に暗く見すぎてしまって、とてもとても落ち穂拾いに出かけることができない。先週火曜日に、この石川県の聖書教会の牧師たちの集まる道路社会が開かれまして、月に1回の集まりなんですけども、いろんな道路社会では先生方から議題が出されたり、共に重荷を分かち合ったり、また聖書を学んで礼拝したり、ゆっくりと祈り合ったりするですね、そういう時間なんですが、今回の道路社会でいろんな問題が出された中で、レナード先生からですね、こういう、なんて言いますかね、話が出てきたのです。私たちのこのグループ、この私たちの群れ、まだまだ働きが足りないし、さらに多くの働き人、神様の御言葉を述べ伝える伝道者が必要なんですね。木越にもまだ本当に働き人が神様から与えられたいと願っていますし、また、ナルワでも働き人が欲しいと祈っていますし、また、あの町、この町に新しい教会を作りたい、そういう中で、働き人が足りないなっていう思いで、そういう中でレナウ先生がですね、先日東京に行きまして、ある進学校を訪ねたんです。そして将来、この私たちの群れにやってきてくれるような可能性のある進学生はいないかどうか、というですね、ちょっとこう、探りに行ったわけです。そしてその進学校で先生たちと話し合い、また学生たちと話し合ったそうです。その報告なんですが、レナウ先生はこう、鎮痛な面持ちで、私はもう、年寄りになって、今の時代についていけなくなってしまったんでしょうか、という言い出し方で、こう言うんです。今の新学生たちと話し合って、そのみんなが言うんです。新学校を卒業して、新しい任地に使わされるときに、やっぱり、もちろん伝道の意欲を持って行くんだけれども、やっぱりそこで問題になるのは、住む家がどうなっているか、生活ができるだけの十分なサポート、給料が保証されているか、やっぱりそれが保証されていないところには、やっぱり行けない。そういう言葉を、が返ってきて、先生はこう、うなだれていらっしゃるわけです。果たして、もう、献身者、伝道者っていうのは、そういう風になってしまったのか、私たちのような考え方はもう古臭いのかというわけです。もし私たちの聖書教会ではこれまでの歩みがですね、神様がいらっしゃるから、神様が必要なものを養ってくださるから、与えてくださるから、特別に神様の御言葉を述べ伝えるものには神様が十分に備えてくださるから、何もなくても神様に信頼してゼロからでも、そして自分で手で働きながらアルバイトしながらでも伝道していく、そういうスピリットがこれまで要求されたわけです。しかしそんなことを今の若い人に要求するのはもう時代遅れなのかというわけです。こういったことは非常に私自身もこう考えていることですね。本当に今はもうそんなこと言ったってダメな時代なのかと
考えさせられちゃうんですけど、でも、寺野先生、そういうのでみんなでですね、まあ私も、まあ先に先生に向かって、先生、古臭いです。でも、その古臭いままでいてください。変える必要ないですと、私は勧めたんですけど。もちろん、私たちは、できる限り、そのような方々のために、新しい新学生が卒業してくるとき、私たちの本当にできる限り、その人たちが、自分の生活のことを心配しないで、全力で伝道に打ち込めるように、できる限りのことをしたいです。しかし、それができなくても、それがもし保証されなくても、神様に信頼して捧げ切ってそれをする、まずだけの、心が欲しいなぁとですね、この願うんですね。まあ、決して、自慢とか誇りとか、そんなことではなくして、私自身神様の恵みとして明かしさせていただくんですけど、13年前に私たちがこの内灘に招かれたとき、他のところからもですね、お招きをいただいたんですけど、そこは家とこれだけの給料とか保証されています。生活には心配ないですから、おいでください。ところが、レナオ先生からはですね、のお招きは、内灘にはまだ一握りの人数しかいません。ですから、牧師の給料は出ません。ですけど、信仰を持ってくれば、ここには大きな可能性があります。私はその言葉を聞いて、本当に神様に捧げて伝道していくものとしての、こう、心にチャレンジを受けて、私はこれは神様の導きだと思って祈りの中で、はい、内灘に帰らせていただきます。石川県に帰らせていただきます。私は、ここに帰ってきて、本当に神様の大きな恵み、今も信頼して従ってくるものに神様は決して裏切らない。神様に信頼して単純に信じて来てよかったなぁと思うんですね。今日私たちは自分で先回りして、それがはっきりと保証されなければ進み出さない、そのようなところで自分でもうダメだと決めてしまって座り込んでしまうようなことが本当にないように、クリスチャンであるとは一体どういうことなのか、神様を信じて生きるっていうことは一体どういう、そこには恵み、そういうどういう約束が込められているのか、もう一番根本のところで私たちはもう一回思い出したいのですね。数日前の思わずにやりとさせられるニュースがあったのですが、アメリカでの出来事。お父さんが息子のためにお土産を買ったんですね。一つの石を、とても美しい石をですね、見つけて、お土産屋さんかなんかで見つけて買ったってです。その値段は15ドルとついてたんですけども、一生懸命負けさせてついに10ドルで買ったってです。そして10ドルでこの石を買って帰ってきてですね、一体この石は何でしょうって言うんで調べてみたら、なんと、これは立派な宝石の原石でして、10ドルに負けさせて買ったこの石が、250ドル、日本円で4億円の値打ちがあったってんです。あ、大変なものですね。そんな石どっかないでしょうかね。はい。1600円の石が、4億円の値打ちがあった。私たちが、クリスチャンであるっていうことは、実は、私、逆の方に考えてるんじゃないか。クリスチャンであるっていうことは、あまりにも値引きして、値切って考えてないでしょう。自分が、生ける誠の神様を信じているっていうこと。この天と地を作られた。今も生きて働き、今も変わらないで、働き、私たちを愛し、私たちを導いてくださるという、その神様を信じて生きるっていうことは、そんなにちっぽけなことなんでしょうか。私たちは、この生ける誠の神様の子とされているんですね。これは、プリンス、プリンセスです。プリンセス、ダイアナなんて言うとみんな、うわーなんて言いますけど、皆さん、あんなものにわーなんて言う必要ないんです。私たちの方こそもっとわーと言うべき身分なことされてるんです。その特権が与えられていると聖書あります。 これをまともに信じるのは愚かなんでしょうかね。私には父ちゃん、天の父ちゃんがついてるなんていうのは、あまりにも虫の良すぎることなんでしょうか。昔の木村清松という伝道者は、アメリカのナイアガラの滝を見て、そのナイアガラの滝をですね、誇りにしているですね、アメリカ人はですね、木村清松に言ったそうです。日本にこんな立派な滝がありますか？その小さな伝道者、木村清松、ちょうど今の本田浩二先生みたいなですね、ああいったタイプの先生だったらしいですけど、そのアメリカ人に向かって堂々と言ったそうです。これは、私の父ちゃんのものやって言ったんですね。びっくりしてですね、この小さな男、親はインディアンかななんて思ったそうです。皆さん、本当に私たちが何を見ても、ね、あの美しい白山連峰を見ても、ああ、あれは私の父ちゃんの箱庭の父ちゃんのものや、だからあれも父ちゃんのものは私のものや、なんてですね、ああ、そうやって見ていいんですよね。この日本海を見て、これは私の父ちゃんの池や、私のものや、なんです。あんまり人前で言わない方がいいですけどね、ちょっとおかしいかと思われるかもしれないけど、でも、心の中で、私たちはそう思っていいんですね。この素晴らしい大空を見ながら、これは私のものや、とですね、言っていいんですね。あんまり自分で、ちっぽけな世界で、自分をちっぽけに見て、いじいじいじいじしているとき、時々そうやってですね、でっかいものを見ながら、これは私の父ちゃんのものやとですね、思うと、心が広くなってくるでしょ。そういうですね、心の広さっていうのを主によって持つべきだと思うんですね。いやにインディアンの話が出ますが、アメリカ、インディアンの間に伝わっている話としてこんな話があるんですね。一人の男の人が、卵を見つけたんです。和紙の卵。この和紙の卵をこの男はですね、ちょっと意地悪心を出してですね、また見つけたこの、草原に住んでるライチョウがいるそうです。白山ライチョウじゃなくてですね、この草原ライチョウっていうライチョウの巣の卵があったのでですね、その卵の中にこの和紙の卵をポンと一緒に入れておいたそうです。そしたら、そのうちに、和紙の卵からも、ライチョウの卵からもヒナが帰ったんです。ところが、この和紙の卵から帰ったこの和紙のヒナ、周りを見て、みんな、ライチョウですから、自分もライチョウだと、思い込んで育ったそうです。そして他の仲間たち、兄弟たち、草原ライチョウがするように、この和紙もですね、真似をして、ゴミの中をかき回して、種を見つけたり、また昆虫を見つけたり、ミミズを見つけたりして食べて。そして、ライチョウが鳴くように、ブワーブワーと鳴いて。そして、翼をバタバタさせながら、ライチョウの仲間と一緒に、地上から7、8センチぐらいまで飛び上がって、バタバタバタバタやってた。ライチョウが飛び上がるのは7、8センチメートルだからだそうです。そのうちに長い年月が経って、ライチョウと一緒に育ったワシも年をとって、ある日そのワシはですね、抜けるような青空をもう悠然と気流に乗って、もう泳いでいる、飛んでいるですね、大きな鳥を見つけたんです。なんと美しい鳥だろうと、大地の中で育ったワシは仲間に言ったんです。あれはなんていう鳥ですか？あれはワシですよ。鳥の中の王様だ。でも、そんなことは考えない方がいい。お前さんはどんなことをしたって、あんな風には飛べないんだから。そこで、このライチョウの中で育ったワシは、一生涯、自分は草原ライチョウだと思い続けて生きていったってんですね。これ悲劇です。ワシは大空を高く飛べるように作られ、ながら地に縛り付けられて、種をつついたり、昆虫を追いかけたり、鳥の中の鳥、王様として作られながら、お前さんはただの草原ライチョウに過ぎないんだ。さあ、虫を探しに行こうっていう仲間の声を信じて生きたわけです。今日私たちは、どうせ私なんかではなくして、 なんと、本気になって私は、この天と地を作られた神様が、この私を名指しで愛して、私を尊んで、そして私を友と呼んで、私を子と呼んで、そして私に信頼して、私についていらっしゃい。私はあなたに、あなたのために私が用意している素晴らしい計画をあなたのために与えよう。計らずも、神様が私たちのために準備していらっしゃる素晴らしい恵みの中にさらに入れようとしはしていらっしゃるんですね。私たちはどんな生き方をしているでしょう。本当はわしでありながらライチョウのような生き方をしていないでしょうか。これまでどのように歩いてきたか、それはもう問わないで、これから私たちはどのように生きていくか、残る私たちに与えられている残る生涯、本当に神に信頼して神様にことをなさしめるって言いますか、自分のおもんぱかりの中でだけ小さく小さくちんまりと生きることではなくして、神様にあって生きることをさせていただきたいと思うんですね。そんな中で私はこう考えてみたんですね。私はどんな風に生きてきただろう。そして今私はどのように生きているだろう。これからどのように生きようとしているだろう。もしも、私も大将じゃなくって和紙だとすれば、和紙のように生きてきたんだろうか。今日私は、今日って言いますか、現在私は43歳と3ヶ月ですけど、平均的にもし生きることができるとすれば、あと残り37年。ところがそう言うとですね、家内はですね、やっと笑いながら、あれ？あなたは、まあ、こんな言い方したかどうか、あなたはおまけで生きてるんでしょ？というのは言い方するんです。というのは、43歳まで私は生きるはずじゃなかったんです。イエス様を信じて、もう本当にイエス様のために一生涯働きたい、生きたいという願いを持ったとき、私が一番愛読した本、今も一番大事な本の一つですけど、ブレイナードの日記っていう本に行き当たったんですね。アメリカ・インディアのために、インディアまた出ました。アメリカ・インディアのために、もう一生涯を捧げて、彼らのために伝道したこのブレイナードはですね、もう馬に乗って伝道しながら、最後は血を吐きながら伝道するんです。病気になってですね。そしてついに29歳の若さで、激しい伝道のために死んでいくんですね。私はその生き方に本当に感動してですね、日記に書いたんです。私も自分に与えられたこの一度限りの人生、くすぶりながら長く生きるよりも、燃え尽きるようにして生きていきたい。私も30までは生きないと思う、なんてですね、書いちゃったんですね。そんなことをかなり知ってますので、43歳まで生きて、まだ生きようなんて思ってると、まあ、なんと欲張りだと思うらしいんですけど、本当に私ももしも、そのように生きることができるとすれば、いや、だんだんとですね、40過ぎて急に、こう、ボケと言いませんけども、記憶力が、遠くのことばっかり思い出して、近くのこと、さっきのことが、こう、ポロポロっと落ちる、典型的な、これはボケというのかもしれませんけども、現象がよく起きてますので、まあ、牧師として、伝道者として、まあ、大戦に立ってやれるのは、まあ、許されて、年金いただけるまで、60までかななんて思ったりするんですね。例えば、もし、60までだとすれば、大戦で働けるのが、あとどれぐらい残ってるかっていうと、唖然とさせられちゃうんです。あと17年しかないんです。この17年っていうのは、17年足らずというこの年月は、 なんとも短いんですよね。私はこれを非常にこう実感することができます。先ほど言いましたように、内灘に来て13年ですから、それプラスほんのちょっとでしょ。ですから、これから先17年というのは、こう振り返ってみると、送ってきたこの17年というのは、本当に昨日のことのような思いがします。2月の、本当に凍りついたですね、道路の、家内と、まだ小さかった純子を乗せて、なんと24時間がかりで東京からこの内灘に着いた日が、まさに昨日のことのように思うんですね。それだけの長さしか私の後に、なんて言いますか、まだ使い物になる形で何とか生きることができる日が残っていないとすると、これは、漠然と、のほーんと生きてなんか折れないぞとですね、思わせられるんです。実感させられるんです。それ、キザっぽい決心をしました。ある本を読んでましたら、やはりそのようなですね、自分の残っている生涯がこれくらいしかないっていうことで、いや、これではダメだとですね、決心したっていう、そういう方の本です。その方はこう言うんです。クリスチャンの経営者。彼は決心したそうです。私は、自分の達し得る最上の経営者になろう。そして毎朝鏡を見ながら髭を剃るそうです。そしてその鏡の中の自分を見ながらこう言い聞かせることにしたって言うんです。私は昨日の私とは違うよ。私は昨日の私よりも一歩前に進んでいく、進んだ自分と今日なろうと決心して髭を剃るそうです。そこで私も決心しました。ちょっとキザっぽいですけど、私も私の達し得る限り最上の牧師伝道者になろう。私は最上の夫になろう。私は私の達し得る最上の父親になろう。そんなの逆手にとって娘たちが後で何か言い出すんじゃないかと思うんですけどもそのことを何よりもの目標に掲げて、何かしようっていうんじゃなくして、自分自身の人格ですね、自分の人格において何よりも最上のものにさせていただきたい。その上に様々な神様にある働きがついてくる。私は髭を剃るたびに、おい横山幹雄よ、今日のお前は昨日のお前とは違うんだぞと私も言い聞かせよう。ふっと思って、私は髭剃るときに鏡見てないんですよね。電気カミソリでさーっとほとんどやってますので、ちょっと困るんですけども。でも、髭を剃るたびに私は自分の顔を撫でながら、横山よ、お前は昨日の私とは違うんだぞと言い聞かせようと思ったんですけど、皆さんもぜひですね、本当に、私なんてこの程度よ、まあこれでいいよと言わないで、自分の達し得る最上の母親に、最上の父親に、最上の学生に、最上の姑に、また嫁に、また最上のクリスチャンにさせていただこう。そして主に信頼し、主を慕い求めながら一歩一歩歩んでいく中で、主は計らずもそのことを私たちにしてくださると信じて歩んでいきたいと思うんですね。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。